こんばんは。
こんばんは。
経済総合分析手法の木下博之です。
世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。
本日の話題は輪郭と題しています。
輪郭というと漫画の輪郭だとか、物事のアウトラインっていうことなんですか？
アウトラインですね。で、どんな生き物もこの輪郭を持ってるんですよ。その葉っぱであっても、この範囲内が葉っぱとかですね。
はい。
生き物っていうのは範囲を持ってるわけですよ。で、動物だったら皮膚のある範囲内が自分なんですよ。
はい。
で、そっから外は違うという。
まあでも流動的ですよね。今1分前は体の外にあった空気が今体の中にあるし、うん、その逆に体の中にあった二酸化炭素がもう外にあるし、いつもその輪郭は流動的というか。
そうですね。
はい。
輪郭は流動的でして、だから今までの時代の中にあったものが今燃焼されて、
はい、はい、
蒸気になって出ていってしまったら、今まであったはずのものがなくなってしまうということですね。例えば燃焼した場合、
燃焼するとその輪郭の中から外に行くのですか？
そうですね。例えば、
そうですね。運動して、運動するとこのウエストの横のこの肉が燃焼して減って、外に行くというか。
そうです
ね、消滅しますもんね。
そうです。自分の内側からは外に行くんです。
はい、
排泄されていきます。で、はい、きれいな食べ物もその食べるとその見えなくなってしまいます。形を変えますね。はい、でさらに排泄されていきますよね。栄養は入ってきます。
はい、はい、
でまあやり方ですよね。でも体はその食べ物の食べ方っていうのは決まってるわけですよ。そのどんなに美味しい建物、いろんな食べ物あるけれども、
はい。
消化酵素で分解をして栄養素にして血液に、肝臓を通して入って流れていくというやり方が一定なわけですね。人間は、ね。
はい。はい。
それが統合の方ですね。あるいは電車を走らせ方は大体一定してるわけです。
はい。
あるいはそのトイレの直し方ですよね。トイレの直し方というのも方法が確立されていて、はい、統合されているわけですよね。ボイラーの炊き方とかもそうですわ。
はい。
そっちはやり方というのは、だからいろんな世界があると。でもいろんな世界の中にその案件ごとに踏み入っては仕事として受け負って、一定のやり方でやることによって報酬を得るっていうのはやり方の世界ですよね。
はい。
例えばそのトラックを運転するのもやり方ですよね。知らない道はちょっと注意はするけれども、でもトラックの走らせ方自体は変わらないから、あるいはその初めての出先に行ったとしても、その積み荷の上げ下ろしの仕方とか積み込み方は一緒だからできるということですね。もちろんその環境が変わるので注意は必要なんですけど。
はい。
だから分離と統合といった場合、まあ逆に考えがちなんですけどね。はい、つまり分離の方が実はだから この世界とあの世界とは違うというのは分離ですよね。例えば中学校が2つありますと。
はい、
それはその中学教師として、中学生に教える方法論は一緒の部分もあるけれども、その学校ごとに違う環境で違う世界だからってなるんですよ。そこに並んでいる先生の顔でも生徒の顔でも違うという、
はい、
その分別を分離っていうわけですよね。分離、
はい、
うん、なのでそのあり方を作るっていうのはその分離の方なんです。
なるほど、
うんうん、
分離ってもともと一つだったものが分かれるっていうことではないんですか？
それもそうなのですけれども、それぞれの世界に分かれていくっていうイメージですね。はい、つまり、はい、同じ中学 校であっても、この中学校とあの中学校は違う。で、まあ、政治で言ったらアメリカと日本は違うとかね、日米同盟という大きな括りの中にはいるけれども違う、はい、ようなところ、
物事認識の仕方ということですかね。
そうですね、
にその分野に分かれて認識をしていくということですかね。
そうなんですね。で、はい、それぞれの世界というのは、世界というのは、だから世界というのはややこしい言葉ですけどね、地球社会全体というよりも、普通の人が世界と大げさに言っても、はい、自分が関係している範囲内の一定層のことを言っていることが多いわけですよ、はい、世界と。その一定の輪郭の中で区切られてるんですね、はい、それはつまり。
はい。
つまり、ある中学教師さんの言う世界というのは、二通りあるかもしれませんけど、一つはその中学校の面々ですよね。生徒と先生たちとがいる世界というのは一つですよね、はい。で、もう一つの世界はっていうと、中学教育の方法を学ぶ、まあ、勉強会というか、はい、学習会とか恩師とのつながりみたいなのは、やり方の方ですよね。の世界っていうのもあるでしょうね、はい。それがこの図だと緑で書いてあるんですね。はい、やり方の方は緑。
はい。
あり方の方は茶色の方で書いてますね。
ああ、そういうふうに見ればいいんですね。
そうですね。
はい。
で、まあ、この時代ごとに、その、まあ、どっちが強めかどっちが弱めかっていうので行ったり来たりしながら、その分離と統合を繰り返しながら、はい、より良い存在になっていくということですね。これが生命信念ですかなと思っているところ、はい。
なるほど。
で、まあ人間の場合は、その、まあ DNA で作られている体の形というものは本当大枠でしかなくって、人間の中身というのが変わっていくというのが、他の動物と違うところなんです。はい、他の動植物というのは、はい、その体の形が、まあ、に現れているような生き様をしていくわけですけれども、はい、ただ人間というのは世代を重ねるごとに変わっていく生き物なんだっていうところなんです。
はい。
それがだから人間が戦争というおかしなものをする生き物だっていうところなわけです。
はい。
だからそういう意味で言うと戦争するのは人間だけなんですよ、歴史上を見ても。なぜかというと、内輪で分裂して戦い始めるからですね。内部反応みたいな感じですね。化学で言ったら。これは他の動物には見られないなっていうところだ、
はい。なるほど、
うんうん。
この戦争をするときも、こことこの国とこの国が違うと。我が国と、敵国の間にこう理解できない部分があるということで、認識の仕方として同じ人類、であるんだけど、例えば陸の上に住んでいる人類という意味では同じなんだけれども、言語が違うとか、この様々な価値観が違う、こういうような、また何か流通で言うと、この国がいるから我が国の流通できる量が減ってるとか、資源がこの国がいなければより多くの資源がもらえるのにとかいうことでは分けて、だからこそそこで戦いが始まってしまったりすると、
うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは皆様ごきげんよう。また来週もお会いしましょう。
ごきげんよう。